を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木沙和子です。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、もう8月も最後ということで。
本当ですね。
ねえ、また暑い暑いと言ってましたけれども、うん、まあ、季節としては秋に向かっているわけですよね。
いや、本当そうですね。もうね、これから秋ですもんね。
ねえ、まあ、ほっとするような寂しいような、うん、この秋って読書の秋とか食欲の秋とかいろいろありますけれども、ね、うん、岡田さん、どんな秋にするご予定ですか？
いや、そうですよね、この夏はですね、結構精力的に動いたなと思っていて、プレスリリースもバンバン出してみたりとか、
はい、
それこそクラウドファンディングで結構いろんな人に、声かけして、まあ達成したりとか、その後に電子書籍も出版したりとか、なんかすごい活動的でしたね。
もうなんかもう盛りだくさんすぎる夏でしたね。
そうなんですよ。なので、こうやっていろんな人に、なんかポッドキャストのことを徐々にお伝えしてきたので、秋になったらその実ったものを刈り取っていけたらなと思って、番組数を増やしていきたいですね、秋は。
うまいですね。今まで種まきした分をね。はい、収穫していくという。
収穫していくような。なので、一気に番組を増やしていけたらなと思ってます。
いやー、楽しみですね、ますます。ありました。さて、そんな岡田さん、今回はどんなことをお伝えいただけるんでしょう？
はい。今回はですね、前回、前々回に引き続いて、ポッドキャスト配信者実態調査。で、はい、特に今回はですね、その配信している方の声をいくつか紹介していきながら、配信している人はどういった、ところがあったのかなっていうところも紹介していきたいと思います。はい、
ああ、気になるところですね。
はい。配信している人からですね、いろんな、どんな成果出ましたかっていうような質問もして、本当自由に記載できる形式で発信したんですけど、結構いろんな成果皆さん出されてるんだなっていうところが、あって、例えばですね、人脈がすごく拡大したよとか、売上がすごく増えていったっていうことで、
はい、
うん、前回ね、売上は上げにくいっていうようなアンケートもあったんですけど、
人
によっては売上が増えたっていう方が何人かいらっしゃるんですよね。
うん、
その中として、例えば自分のコンテンツを販売するときに、いろいろ紹介するためにこのポッドキャストを、使ってきたとか、で、ラジオこういうふうに持ってるので、ブランディングになってるので、そこから、やっぱり売り上げにつながるとか、なんかそういったところもあるんだなという。なので自分自身のサービスの売り上げにつながるっていう方は、コメントとしては、何人か書いてらっしゃるので。
そうなんですね。ビジネスにつながったっていうのはちょっと嬉しい声ですね。
嬉しいですよね。
あ
とはやっぱり認知度を上げられるようにしたということで、人脈が広がったりとか、自分自身の自己紹介のツールとして、まあ発信できているので、いろんな人に知ってもらったっていうところもありますし、あと、社内のスタッフも出演しているような、そんな番組があるので、そうすると、スタッフの方が喋ることによって、まあ仕事に対する意識もスタッフが高まってきてるっていうような、そういった方もいらっしゃいますね。
面白い活用のされ方ですね、
う
ん、それはね。
そうですよね。
う
ん、なので、やっぱりそういった感じで発信することによって、いろいろと、認知度が高まっていって、人脈も広がっていくっていうような、そういった方が、やっぱり多いんだなっていうのも感じますね。
個人的に私もちょっと拝見したんですけども、海外にファンができたっていうお声もあって、さすがね、ポッドキャストですね。
本当にうちのお客さんとかからもいただくことがあるんですけど、いろんなところで聞けるっていうところもあって、で、海外に在住してる日本人の方が聞いていただくこともありますし、あと本当に外国籍の方、外国人の方が日本語を勉強するために日本語のポッドキャストを聞いてるっていう、
そ
ういう、コメントいただいたこともあるっていう方も。
面白いですね。
つながりがどんどん広がりますよね。
こちらがね、考えてもいないようなつながりが。
そうなんですよ。
面白い。
増えていきますよね。
そうですね。
あとはですね、まあ、ランキングっていうシステムが、ポッドキャストにもあるんですけど、
はい、
ランキングに掲載されると、やっぱりすごく嬉しいな、っていうことが、ね、ありますよね。
そうですよね。それだけたくさんの方に聞いていただいているということですもんね。
う
ん
う
ん、
そう、だからそういうふうにすると、やっぱり知名度もあるので、中にはですね、業界新聞や雑誌に取り上げられたりとか、NHK の朝の地方ニュースになったとか、なんかそういうふうに、いろいろと、なんか広がってる方もいらっしゃるんだな。すごい、ポッドキャストからそこまで広がってるな。
そこまで。本当ですね。
うん、
私も担当させていただいている番組の配信者の方が、うん、配信を始めてからですね、うん、なんと、二次的に私の、ブログの方のアクセス数がもう、ガンと上がりまして、なんか、そんな、こうね、ご利益がといいますか、恩恵を私が受けられるとはという、うん、かなりね、聞いていらっしゃる方いらっしゃるんだなと、
ね。そうやって調べていただいて、ね、見ていただけるっていうところも嬉しいですよね。
そうですね、うん。
あと、私自身がちょっと気になった、声としては、家庭、職場以外の第三の場所ができたっていうふうに書いてらっしゃる方もいるんですよね。
うん、これはじゃあ居場所ということですか？
そうですね。新たなそういった仲間と一緒に発信する、そういった場になってきてるので、そういう人たちが集まるような、ポッドキャストを通じて知り合って発信してるっていう、そういった場になってるんだなっていうのがあるので、まあ、そういうふうにして人とのつながりっていうのも、ポッドキャストをつく。通じて作っていらっしゃるんだなっていうの、そういうのも感じますね。
すごいですね。いろんな形で皆さんのこう生活の中で、ちょっとこう刺激を与えてくれている存在みたいな感じですかね。うん、
ね、やっぱり発信してる人はもっとね、うん、ポッドキャスト楽しむ人が増えてくるといいなっていうことなので、うん、どんどんこういったことをきっかけに発信したいっていう方が増えていくといけると、私自身もすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。
ですね、
はい、
今回はポッドキャスト配信者実態調査の、うん、配信者の声ということでお伝えしました。
これあとですね、はい、プレスリリースも出しているので、
あ、はい、
データはダウンロードできますので、ぜひ詳細なデータ欲しいという方はアクセスして、ダウンロードしていただければと思います。そしてですね、一番最後の方のページにですね、
はい、
協力いただいた方の番組も一覧として掲載しているので、もし気になるなという番組があったらポチッと押すと、そこから聞けますので、ぜひ面白い番組もいろいろ詰まっていると思いますので、よかったらそこもチェックいただけたらなと思います。
ね、いろんなね、面白そうな番組が並んでますからね。
本当そうなんですよ。
ぜひぜひそちらもご覧いただければと思います。
はい、
さて、今回はポッドキャスト配信者実態調査の配信者の声をお伝えいたしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回はどんなポッドキャストをご紹介いただけますか？
はい、今回はどんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセール手術という番組を紹介したいと思います。
すごいです ね、めちゃめちゃキャッチーな
ですよね。
タイトルですね。
私もこの番組企画するときに一緒に発信されてる高水さんとミーティングしたんですけど、本当にもうすぐもうセール販売ってできるんだよっていうふうにもう自信持っておっしゃってたので、いや、これはこの方法聞きたいなっていうふうに、ぜひ番組にしましょうって言ってね、番組として立ち上げていったんですけど、高見さん自身もすごいセールスの、もう経験があって、オンラインになってからでも年商1億円とか達成するぐらい、もう売上アップもすごいできるっていう。だからそういった売上アップに悩む経営者の方に向けて、セールスのポイント、このあたりをもう余すことなくいろいろ教えてくれるので、もうぜひ聞いて自分自身のセールスどうやったらいいんだろうっていうところもちょっと見ていただきたいなと思いますね。
本当かなり興味深いポッドキャストですね。
これをね、ポッドキャストで無料で発信するので、いやこれをもうかなりお得なんじゃないかなと思います。
そうですね。ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい。
今回はどんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術をおすすめポッドキャストとしてご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。
はい。沢子さん、はい、あっという間に4回終わりましたけど、この4回、いかがでした？
いや、あっという間でしたね。うん、いやでも私もですね、ポッドキャストを、うん、まあ、今年からインタビュアーとして参加させていただいて、うん、最初はわからないことだらけだったんですけども、うん、今回この4回の中で岡田さんの話も聞いていて、配信者の方の声なども聞いていると、うん、こうますますこうポッドキャストの可能性を感じたと言いますか、うんうん、本当にこう配信者の方々がこう生き生きと自分がこう輝くために使ってらっしゃるのがこのポッドキャストの番組なんだなっていうのを改めて感じたので、私もますますねそこのお手伝いを楽しんでいけたらなと思いました。
いや本当楽しみながら皆さんそれで発信されてるし、インタビューされてる方も楽しんでやってる様子もすごく伝わってくると思うので、本当に楽しみながらどんどん発信はできているといいですよね。
そうですね、本当配信者の方、ご自身でこう話してから、はい、なんか自分はこういうふうに考えてたんだってこう整理する場にもなってるようで。
そうですよね、それもいいですよね。なかなかそうやって発信する場って作るの難しいと思うんですけど、こうやって会話しながらなんか自分の考えを求めていくってすごく素敵だなと思いますので、ぜひそういった意味でも活用いただきたいですね。
そうですね、もっともっとたくさんの方に活用いただきたいなと思いました。
はい、
岡田さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。